バリカジワールド。
いつも聞いてくださるリスナーの皆さん、今回初めて聞いてくださった皆さん、今日はバリカジワールド100回目の記念放送です。100回目の節目ということで、7月の12日に初めての公開収録イベントを日本橋長崎館で開きました。今日はその模様をお届けしますね。
そして今日は一つリスナーの皆さんにマリカジワールドの秘密を明かしたいと思います。
はい、実はこの番組は本当に2人で制作しているラジオなんですよね、カジちゃん。
はい、そうなんですよね。
私が住んでいたニューヨーク、カジちゃんが住んでいる東京を結んで、電話回線を使って録音して、その音をつなぎ合わせて、それに BGM をつけて、はい、なのでパーソナリティ、録音、編集、構成、すべて2人で分担して作ってきた番組なんですよね。
これはいつ発表するか悩みましたね。
そこで100回を記念して満を持して皆さんに発表させていただきました。
それではいつものように3、2、1、
前田真理と梶原ひろみのマリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの梶原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。
マリが住んでいたニューヨーク、
東京、長崎の旬な情報をお届けします。
2人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
カジちゃん、2014年4月1日に始まったこのマリカジワールドなんですけれども、はい、今回で100回目を迎えました。
はい、この100回を記念して、今日は長崎のアンテナショップ日本橋長崎館のイベントブースをお借りして公開収録をしています。
店内はひまわりが咲いていたり、とても爽やかな。
そうですね、どうぞ皆様ご覧ください、はい、後ろに中央にはひまわりの花が満開に咲いています。これは大村の空港の近く、長崎の大村の空港の近くに咲いているひまわりをイメージして置いてくださったのかなと勝手に想像しています
。私も思ってました。店長には長崎の旗も飾り付けられていたりだとか、はい、あとは前回の放送でお世話になったチャビーチーフさんがお花を100回記念ということでプレゼントしてくださっています。
はい、このチャビーチーフさんはハイパーケーキだったりペーパーフラワーだったり、はい、そういったあのパーティーもプロデュースされています。
さあ、こちらの長崎館、他にもお菓子や飲み物販売しているものだけではなくて、奥のスペースではちょっとくつろげるような、見えますね、旗が、長崎世間さん酒あります。
はい、
ワインも、
はい、昨日酒もいろんなものが、
ね、飲んでいただけるという会場になっております。では皆さん、どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。ここでラジオ番組マリカジワールドのリスナーの方からメッセージをいただいたのでご紹介します。スイカときゅうりさんからいただきました。100回おめでとうございます。毎週楽しみにしています。今は夏です。スイカときゅうりみたいにシャキッと涼しいオンエアを期待しています。ニューヨークみたいに希望に満ち溢れた番組に感謝、頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、ニューヨークからこうやってコメントいただけるっていうのはすごく嬉しいんですけれども、夏のようにね、
はい、
涼やかに今日お届けしていきましょう。
はい、他にも、マリさん、カジさん、100回来ましたね、どこかでと思いましたが、アンテナショップがあったか、あったかイベントですね、かっこ笑いマークといったメッセージもいただいています。
これはあったかにあったかをかけていただいているんですね。
そうですね、
はい、では続けてナガピーさんからのメッセージです。マリカジ100回記念おめでとうございます。癒し系のマリさんとカジちゃん大好きです。
告白さち
これからのますますのご活躍を期待しています。長ピ
ー、ありがとうございます。
ありがとうございます。続けてこちらもニューヨークからいただきましたユミさんからです。マリさん、ヒロミさん、マリカジワールド放送100回記念おめでとうございます。放送開始はニューヨークと東京を結んだ画期的なインターネットラジオだと思いました。
お二人のゆるいトークを聞いていると、遠藤周作文学館のある長崎市外目の海を眺めているような爽やかな潮風に当たっているような心地になります。
あ、素敵なコメントですね。
はい、
私も行ったことあります。すごく素敵な水平線が綺麗なところなんですね。
そんな、マリさんがニューヨークの街を重い機材を抱えて取材している姿が懐かしいです。
はい、このユミさんは長崎市の平和特派員という長崎市から認定されている方で、ちょうど去年は戦後70年だったので、 NPT だったり国連やいろんな業界などでイベントでご一緒して機会が多かったんですね。でこの長崎館にも一緒に一時帰国に来ている時にアレックスさんというアメリカ人と2人で来て、でその時ちょうど椿猫ちゃんという猫がキャラクターで来ていたので、はい、一緒に写真を撮ったり楽しみました。
そんなゆみさんが、継続は力なりと言いますが、これからもお二人のゆるいトーク楽しみにしています。100回記念おめでとうございますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こうやって、ね、長崎次元門だったり、はい、長崎にゆかりがある方、いろんな方が聞いてくださっていますけども、ソーシャルメディアを使って Twitter や Facebook などでそのつながりも広がりましたね。
はい、そうですね、私たちは長崎出身の2人組、今日ゲストに来てくださる方ももちろんそうなんですけれども、そのふるさと、共通のふるさとを持っているっていうことを、東京、ニューヨーク、長崎、どこに住んでいてもつながりを感じられるっていうことが、この現代の SNS っていうふるさととは一見離れたもののようなものを媒体にしてつながっていられるっていうことがすごく新鮮だったというか、そんな人と人とのつながりを感じながら迎えられた100回のように感じますね。
こうやって集う場があるっていうのは嬉しいですし、そうですね、アンテナショップ本当銀座新橋どんどん増えていますけれども、こういったイベントブースがあるっていうのはとても珍しいと思うので、
はい、
今後またお邪魔したいなと思っているところです。
はい、
そしてこのマリカジワールドは放送してきた2年間リニューアルも重ねていろんなコーナーがありましたね。
そうですね、これまで報道の仕事をマリちゃんはやってきたんですけれども、そのマリちゃんのニュースコーナーが私は今までお気に入りだったので、はい、ぜひ今日はリクエストをして見たいと思います。
今月16日、17日、18日に長崎のアンテナショップ日本橋長崎館で東京で会える長崎うまかもんフェアが開かれました。長崎出身の落語家滝川コインさんによる寄席長崎話が行われました。店内では1日限定10食クジラの専門店倉崎のクジラカツを使ったクジラカツカレーや、ほうみかんオリジナルの豚の角煮を使った角煮カレーが提供されました。角煮カレーは25日月曜日からランチメニューとして日本橋長崎館で提供されます。長崎のもぎびわを取り寄せて作ったびわソフトクリームもメニューに加わりました。浴衣での来店者や日本橋三井ホールで開かれるイベント、アートアクアリウムのチケットを提示すると無料サービスされます。
このニュースでもお伝えしたキャンペーンやイベント情報について、はい、長崎県東京事務所の神崎さんにお話を伺いたいと思います。
は
い、
神崎さんお願いします。
実はこの日本橋長崎館には長崎県東京事務所のブース、その観光案内があるので、そちらにいつもいらっしゃるんですよね。
はい、私はですね、皆様の候補にある、観光案内所の方でですね、皆様の旅行に行きたい、長崎に行きたいという声を、いろいろ聞いて、長崎のですね、魅力ある観光地のご紹介など、そういったことを、皆様にお届けをしております。
ちなみに神崎さんは長崎市ご出身なんですか？
はい、私はですね、長崎県の諫早市というところの出身になります。
諫早は実はうなぎの養殖が盛んで日本一なんですよね。
はい、諫早のですね、特産品っていうのは、うなぎもありまして、5月にはですね、諫早ウィークということで、このイベントスペースで1週間にわたって諫早市のですね、特産品をたくさん販売したイベントを行いました。
写真を見ました北見門さんだったり、ね、地元でも有名な企業をこちらで試食会をされていたようなんですけれども、先ほどこのうまかもんフェアっていうものがありましたけれども、これは3日間だけ食べることができるんでしょうか。1日限定10食ということで、クジラカツ、そして角煮カレー、ちょっと食べてみてですね、はい、普段なかなか、ね、食べられないものが並んでますけれども、
今度のですね、土曜日から始まります3日間のフェアでは、クジラカツカレーと、角煮カレー、まあ、こちらがおすすめの商品となっておりまして、それぞれ1日10食ずつ販売しております。その後ですね、イベント終了の後はですね、角煮カレーの方はそのままですね、定番メニューとしてランチで、1日限定10食ですけども定番のメニューとして登場いたしますので、このイベントにですね、お越しにならなかったお客様についても今後ですね、角煮のカレーの方は、召し上がることができますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
角煮とカレー気になりますよね。しかもドリンクもセットということで、はい、
長崎県のですね、美味しい、その他のですね、美味しい食べ物たくさんございますので、ぜひですね、お立ち寄りの際にはですね、こちらの定食の方に、お越しいただければと思っております。
この前私たちが来た時も、はい、花のソフトクリームも美味しくって、
そうですね、
器もとても素敵ですよね。
長崎県のですね、焼き物にハサミ焼きというものと三河内焼きという、まあ、2種類の焼き物がありまして、そういった焼き物で、長崎県産品をですね、提供しております。で、今回のですね、うまかもんフェアについても、カレーのお皿については、ハサミ焼きをですね、こだわって、選定した、ハサミ焼きの器で、カレーを召し上がっていただくという、そういったイベント内容となっております。
はい、どうでしょう、会場の皆さん、角煮をまず食べたことがある方、手を挙げてみていただいてもよろしいですか。
たくさんいらっしゃいますね。
ありがとうございます。ではちなみに角煮まんを食べたことがある方いらっしゃいますか。
ふわふわしてね、おやつにもなりそうな、
とても美味しいですね。この会場にも売っているんですけれども、その角煮とカレーがドッキング、食べてみたい方どのくらいいらっしゃいますか。
ありがとうございます。全員手を挙げてくださいました。
ぜひそのフェアの間にも、そしてその後もいただけるそうですので、私に来たいと思います。
はい、
神崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、先ほどはニュースを私が伝えさせていただいたんですけれども、私が好きなコーナーはカジちゃんの人気コーナー、梶原ひろみのソングフォーユーという曲を紹介するコーナーがあったんですけれども、はい、メッセージでも今日は生歌が聞こえるんですかとか、カジちゃんの曲気になりますっていうコメントもいただいていたんですが、
ありがたいです。
はい、カジちゃんはオリジナル曲を発売後に、まあ、リスナーの方からのそういったリクエストに応えて、はい、番組のコーナーでは流してきましたね。
そうですね。あと、チャレンジとしてその日作ったものをその日にあげるとか、そういったチャレンジもしたこともありますね。
そうですね、はい、であ、こういった長崎を持って作りましただとか、あ、こういうのはどうだろうっていうものを小出しにしても紹介してきたんですけれども、
はい、
梶原ひろみちゃんはソロのシンガーとしても活動していますし、そして女性4人のボーカルグループルミナスのメンバーとして東京を中心にコンサート活動しているので、今日もパーフェクトでグリーンの8月の末のコンサートの案内も入れさせていただいています。はい、でこの春は梶ちゃん、長崎で作られた船、
はい、
アスカ2や、あとダイヤモンドプリンセスなど、
はい、
豪華客船のステージも歌ったりしてきたんですよね。
そうですね、5月のダイヤモンドプリンセス、プサンに行く航路で横浜を出発して、横浜、プサン、プサン、横浜っていう形で移動したんですが、プサンに降りたのは2時間だけなんです。
せっかくなのに。
そうです、お客様はもちろんね、見られますけれども、でその2時間の間に何としても焼肉が食べたいと、でもうものすごくダッシュで移動して、でお店に入って、そしたら注文して5分でもうお肉が焼き始められたんですよ。すべてが揃って、焼肉だけじゃないんですよね。なんかつけて食べると美味しい、なんか葉っぱのなんかとか、あとは他にも葉っぱのなんかとか、キムチとか葉っぱのなんかとか、そういうのがこうたくさん並べられるんですけれども、その出されるスピードと、お肉も3人がかりで焼いてくれるんですよ。
はーい、
れだけビップなんだろうと思いました。ビップじゃないんですけど。
でも本当にそのポスターを見ていただくと、ルミナス本当に華麗で美しい4人組なんですけれども、なんだかその
はい、あ、そうですね、こちらになりますね。こちらの8月の20日土曜日のアコースティックホールの
パンフレットが貼られていますが、
はい、
この4人で焼肉に、
そうだね、音大出身のボーカル4人のグループなんですけれど、はい、このクラシックを歌う4人が焼肉食べに走るっていうプサンでした。楽しかったです、
はい、初耳でした、
初耳でした。
はい、私とカズさんは、まあ、中学校高校の同級生で、ね、あの一緒なんですけれども、はい、なかなか初めてのこともこの番組の中で、
はい、ありますね、
ありますね。で、今日カジちゃんは私が一番好きな曲、マジという長崎を持って作ったオリジナル曲があるんですけれども、
はい、この曲ちょっとご紹介させていただくと、長崎から遠く離れて初めて夜景を見たんですね。でその時に長崎の夜景がものすごく恋しくなったというか、うん、一つ一つの明かりがあったかくってこうすごくかけがえのない景色だったんだなっていうことを、大阪に行ってふるさとじゃない夜景を初めて見た時に気づいたんです。で、どうしてこんなにふるさとの夜景だけが特別に見えるのかなって考えてみたら、自分の家族だったり大切な人たちが一つ一つの窓の明かりに住んでるから、それを感じられるからこんなに特別に見えるのかなと思って書いた曲です。
はい、この曲は長崎の KTN-NCC という日本があるんですけれども、お天気フィラーの曲として使われています。
はい、
そして BS 朝日の旅番組の中でもエンディングソングとしてい ただいています
ね。はい、
またね、どんな曲か気になると思いますので、
はい、
歌っていただきましょう。はい、梶原ひろみファーストアルバムフリースタイルよりまち。
Oh, no.
聴きいただきました。はい、季節の変わり目にこの曲をアメリカで聴いているとすごくじんわり心が溜まったんですけれども、ペンネームこじこじさんから、はい、マリカジのねカジちゃんのルミナスに東京オリンピックで君が代を歌わせてあげたい、長崎の伝統を増やそう、被爆地からのメッセージ、小さなお願いですというメッセージもいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、このルミナスのコンサートは8月の20日土曜日に開かれますので、皆